社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ129回目です。ナビゲーターのトーマス J. トーマスと申します。岡本先生、今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。いや、もう本当に暑い日が続いてますねっていう話をいつもしてますけど、夏バテとかどうですか、はい、岡本さんはちゃんと食べれてますか？
もう食べれてますね、最近。
あ、
はい、
いいっすね、うん、なんかどうですか、最近食べて美味しかったなみたいなのがあります？
なんだろうな、やっぱりあれですね、スイカとかじゃないですか。スイカ、
スイカ、スイカわかる。夏のスイカはうまい、本当に
ね。塩かけて、塩かけます？スイカ
塩かけない派です。
かけない方、うん、かけない、味変させるために塩かける。
味変、いや邪道だと思っちゃう、塩は。
なん、あ、そう、
そのままでうまいじゃないですか。
そう、確かに、うん、うん、そうなんです、確かにね。
塩、
塩、
他のフルーツ塩かけないじゃないですか。だってなんでスイカだけかけるんですか、それ。
甘くなるから。
絶対ならない、しょっぱくなるけど。
え、甘くなるんですか？甘く感じません？塩
かけない、やかけな、感じません、そんなはずはない。
聞いてみよう、ちょっとみんな後ろの人も今ちょっと
分かれてるか
もな。リスナーの人に、ね、意見が、トーマス、
塩かける派かかけない派か、ちょっとぜひ LINE の年代に、世代によって変わりそうですよね、これ。
確かにね。僕みたいなね、うん、もう、あ、だからね、スイカがね、そうかもしれない。はい、いや、でもそんなことない。まあ、ちっちゃい頃とかのが、相当うまいっすよね。だから、今最近何でも、うん、あれじゃないですか、本当に美味しくなりましたよね。美味しくなりましたよね。
甘み増してますよね、多分。
そうそうそうそう。うん、とか、なんだろう、それこそちょっとまた時期変わっちゃいますけど、みかんとかでもね、はい、冬、はい、つっぺーみたいなのがなくなってきたよね。だからスイカも含めて言うと、ね、本当に甘みを感じるスイカが増えてきてるじゃないですか、昔はね。
あ、そっか、そういうのもあるのか。
なんかね、それはもう全くの私の個人的な体験から言ってることなんで、あれですか。昔はなんかほら、なんかね、美味しいしみずみずしいけどそれだけみたいなスイカも、うん、まあそれはうちだけかもしれませんけど、結構食べてて。
そうなんだ。
で、それにね、ちょっと一振りすると、こう、ちょっと甘みをこう、
感じるようになるんですか。
なって
きて。へぇ、なんかまあ工夫して食べてたわけですね。
うん、わかんないけど。僕だけかもしれませんけど。
でも本当近代のスイカは本当に甘くて美味しいですから。
うん。
僕相当食べてますよ、ね、本当に。
あ、そう。
もう夏になって今年だけで10玉以上食べてますよ、多分。大玉でね、大玉スイカ。
大玉買ってくるんですか？
大玉買います、もちろん。でも高くて、なんかでも最近。
そうでしょ？
うん。
そうなんだ。
夏の初めの頃ね、安かったんですけど。だんだん値段上がってますね。
大玉って置いてなかったりとかする。置いてないとかはないのか。
そうそうそう。ね、いや、でもね、7月後半ぐらいから置いてなくなりましたね、スーパーに。
あ、そう。
あっても6000円とか8000円とかして。高いんですよ。でもそれでも食べ続けてるトーマスです。一人で一玉食べちゃうんですけどね。まあいいや、そんな、ちょっと待って、オープニングテーマのトークが長くなっちゃったので、
はい、ね、相談
に行こうと思います。
しました、
すいません、はい。スイカ食べていきましょう。
はい。
はい、今日の相談こちらです。都内でパン屋を3店舗やっています。親の代から店をやっていて、比較的小さな証券の中で、事業をしています。店長以外はパートさんです。1月から採用したパートさんへの対応での相談です。入社して半年、一通り業務も覚えたようですし、明るい性格なのでお客様の評判もまずまずいいです。これらの点は申し分がないのですが、最近になって分かってきたのは、とにかく話が長いということです。なるほど。業務時間外のことには関与するつもりはないですが、仕事中の同僚との会話や私との会話の 時とか、報告や会議、とにかく話が長いです。要領を得ないというか、まとまりのない話になることが多いです。同じ店のメンバーの中には、捕まると時間を取られるので、彼女との会話を避ける人も出始めているようです。仕事への取り組み姿勢もいいし、性格もいいのですが、仕事をする上での基本的なスキルというか、ルールを学んできた経験がないようです。どう指導したらいいのでしょうかというご相談です。ご相談ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかついついこう、なんか身近な方で想像して、くすっと笑ってしまいましたけども。いらっしゃいますね、話の長い方っていう。
ねえ。はい、うん。そうなんですよね。
うん、ありますよね、こういうのって。
そうなんですよ。まあ確かにあるんですよ。うん、話長いとかね、なんかいろいろと、そのね、うん、はい、そういう方はいらっしゃるとは事実だと思いますのでね。はい。はい。問題意識を持っていらっしゃるというのは素晴らしいと思うし、指導していきたいということでね、お考えなので、うんうん、ぜひ、指導していっていただきたいなっていうふうに思います。うんうん、はい。そうですね。やっぱり、その、いわゆるその、パートさんというふうに言われてるような方々の中で、はい、まあ、その、まあ、正社員だとね、正社員の経験でずっとキャリアを積んできてる方っていうのは、どこかでね、うんうんうん、その、基本的な、こう、仕事をする上での、基本的なビジネススキルとか、うん、うんうん、ね、そういうものに関しての教育を受けてきたりとか、はい、あるいはその別に教育っていうのは研修でやるだけじゃなくて、その仕事をする中で先輩からこう教えられたりとかっていうことがあるので、うんうん、はいはい、まあ、今ね、トーマスも言ったようにその話長いですっていうことで、まあ話はやっぱりまとめてから話しますとかね、あるいは最初の結論を言ってから話しましょうとか、うんうん、あるいはもっと言うならば、その話すことをちゃんと会議とかの場で言ったら、事前にね、ちゃんと整理しといて、それを伝えるようにしましょうみたいなものっていうのは、なんとなくもう身についてきてると思うんですね。
割とね、新入社員の段階で、先輩とかから指導入りますよね、そういうのって。
うん、叩き込まれるというか、教えていただけると思うので、はい、あれなんですけど、まあ、そういう経験が、残念ながら少ないまま来てしまっていらっしゃる方っていうのも、確かにいるなと思いますので、まあ、ね、パートさんって言われてるのは、まあ、その、結局、週の労働時間が短かったりとかする方とかだと、はい、まあ、そういう経験を、周りの方もなかなかそこをね、教えるということがなく、過ごしてしまっていたりとか、で、例えばこの会社さん、はい、このパン屋さんもそうかもしれませんけど、そういう方が入ってきた時に、まあ、それなりの年齢にもなってたりとかしますからね、そういうことを、入ってきた瞬間にやるっていうのは、まあ、ちょっとね、躊躇したりとか、いうこともありますし、まあ、ある意味、語弊悪い方になるかもしれませんけど、ある意味面倒になっちゃうんですよね。
まあ、そうですね。
出頭で入ってきた人にそういうし、まあ、で、そういうし、その指導をするということによって、後で言いますけど、その指導の原点はもっとこうした方がいいよっていうことなんで、こうした方がいいよっていうことには、今こうだからっていうことがあって、この方で言うのは、あの人ちょっと話し長いよみたいなことを伝えないといけないわけであって。
はいはい。
で、伝えるとね、まあ、相手の受け止め方とかにもよりますし、まあ、もちろん伝え方による部分が多いんですけど、まあ、いろんなことを想像しちゃうこともあるんで、まあ、面倒だなっていうようなお考えになる方もあるし、その考え方はわからないでもないし、で、言うと、はいはい、そういう中で言うと、結局そういう、まあ、職場、ね、例えばパートさんとかで言ってね、あまり接する機会も少ないし、お仕事的にももう本当に限られた範囲で、これさえやってくれてたらいいみたいなことだと、はいはい、別にあなたここを直した方がいいですよとか、ここを一緒に直していきましょうみたいなことを言わなくても、うん、どんどんどん仕事はできていけるわけなので、っていう経験を、はい、になっちゃうケースっていうのもあると思うんですね。で、残念ながら、それが、はいはい、ある程度の時期になってくると、うん、この人話長いよね、みたいな話になってしまって。
はいはい。
ね。だからそこはやっぱり本当にこのね、ご相談者の方っていい意味でも気づいていただいて問題意識を感じていただいてますので、うんうん、ぜひ、
はい、
本気でというと言い方はあれかもしれませんけど、教育をね、うんうん、ぜひしていただきたいなっていうふうに思います。うん、ね、さっきもトーマスも言ってくれたように、なんか、新社員で入って先輩と一緒になって時間結構長く過ごしてたりとか行くと、うんうんうん、まあその中でね、自然と叱られてくる部分ってあったりとか、はいはい、なんとかその中で教えられてる部分があるんですけど、うんうん、やっぱり時間短いとかね、週に、うん、午前中しか来ません。それも一番忙しい時だけしか来ませんみたいなことだと、うんうん、そういうところまで、教えるっていうことになかなか 実際に現場でやろうと思っても難しいっていうのは、わかりますのでね。ただ、そのまんまずっと来ちゃってると、逆に言うと、その方は、うん、まあ、そこの部分のスキルを高める機会なく来ちゃってるっていうのは、うんうんうん、ある意味ちょっと残念なというかね。
うん、
ですよね。まあ、この方もなんか非常にね、性格的にも良いし、お客さんの向けもいいということなんで、まあ、そこだけ捉えていただいたら、何の問題もないわけなんでね。はい、あれですけど、でも、社内でいろいろとコミュニケーションが進んだらちょっと問題だね、みたいな話になってきてると思うので。うん、確かに。せっかくのその人のね、持っていらっしゃることをもっと活かすためにも、とはいえ社内でコミュニケーション取らないわけにはいかないと思うので、ね、その時に話が長いとかで、まあ、長いというか、要領を得ない話をされると、やっぱり良くないんで。
うん、確かに。いや、でも言いにくいですね、こういうテーマだと。ある程度、お年も重ねてきていて。
そうなんです。
ね、そういう方に、この話長いよって、ストレートに伝えてしまうのもなんかちょっと違いますよね。
うん、だから言い方はね、こう、まあ言い方というか前提なんでしょうかね。その、なんで、どういう、こう、どういう立場で、どういうことを会社の中でしたいと思ってる、あれはあなたに対して期待してるから言うんですよっていうね。その、まあ、言い方はいろんな、の言い方はあったとしても、まあ、事実として話長いですよってことは伝えないといけないわけなんで、そこはあまりになりすぎてもね、あれですから、そうですね、なんかこう、質問帳に伝えるというのは全然違うと思いますけど、うん、でも事実として伝えないといけないと思うので、はい、逆に言うと、伝えられた側からすれば、うん、その伝えられた言葉をどう受け止めるのかっていうのは、中身はもちろんそうなんですけど、言われてることは、はい、やっぱり我々ね、私もそうですけど、言われてることはもっともなんだけど、お前から言われてくないよみたいな思うことがあるじゃないですか。
それは一番良くないですね。
うん、だからそういうね、ことをやっぱりちゃんと積み重ねていくっていうことが必要なのかもしれませんし、
なるほどね。
まあそういう面で言うと、まあさっきも言いましたように語弊はあるかもしれません。そういうことをやるというのはある意味面倒にとらわれてしまうかもしれないので、うんうんうん、今までやってこられた会社さんはなかったのかもしれません。この人に関して。だからぜひそういうことも含めてやってもらいたいなっていうふうには思いますよね。そういう意味でと。まあね、外部を利用するとか、研修に一回行ってもらうとかっていうのはあるんです。まあ、なかなかね、でもパートさんでね、っていうと、そういう時間を取るっていうことのハードルがあるんだったら、やっぱり日常接してる方とかがね、ね、うんうん、お伝えするとか、まあ、この方会議とかにも出てるみたいなので、その後、ね、まあよく言いますけどね、まあ、みんながいる前でそういうことをするんじゃなくて、まあ会議の場は会議まで終わらした後に、うんうんうん、その、個別にね、ちょっとさっきの会議だとこんなだったよみたいなことで、やっぱり、その問題点を共有していって、はい、それを直していきましょうっていうことをする機会をどっかでも受けないといけないのかなと思います、
ね。なるほどね。確かに会議の直後とかだと言いやすいかもしれないですね。
ね、業務内のことで具体的な事例がね、うんうん、あってのことの方が、うん、普通におはようございます。あなたが話しながらっていう話だったとか。
そうですよね。なんかね、
うん、
人格否定みたいに取られられちゃいがち
です
から
ね、そういうの
って、うん
うん。だからそういう機会に設けて、まあ、伝え方とかね、伝える環境っていうのは工夫が必要だと思いますけど、できる限り、お互いに思い出しやすいタイミングで、まずそれを、うんうんうん、課題を認識してもらって、あとは、その後どうしていくのかっていうのはね、まあ、いろんなやり方があると思うので、ご本人の努力も含めてとは思いますけどね。
素晴らしい。
話が長いとかね、ありますよね。
ね、言いにくいことって結構あるじゃないですか、業務の中で。
はい、はい。ありますあります。
ね、なんかそういうところをじゃあどう伝えていくのかっていうのもやっぱりそのスタッフさんとのコミュニケーションがいかに取れてるかによっても変わってきますしね。
なんか
基本的なところをしっかりやっていくことが大事かもしれないですね。
うん、まあだからこの方も非常にいいところはあるみたいなので、まあそこは本当にね、うん、まあ、なんていうのかな、そんなにあれですよね、多分だから、まあ努力は必要かもしれないけど、自分でもこう気づいていって、たら、うん、 なんか少なくとも周りの人との関係性上で、その人の課題が原因になって、なんか変なことが起きるというか、まあこの話でもね、一緒のお店の人はなんかちょっと捕まっちゃうから話をやめましょうみたいな思い始めてるみたいな。
うん、それも良くないですよね、そういう関係も ね。
うん、だからそれはなくなることぐらいはできると思うんですよね。あの話は劇的に短くできるかっていうと、それは難しいかもしれないですけど、時間かかるかもしれません。でもご本人が意識していただいて、でご本人が意識してる部分が周りにも伝われば、あの、はい、今の関係とはまた違う関係が出来上がってくるんじゃないかなと思いますので、うん、あの、はい、やっぱりそこは、まあまさにね、この社長さんが、まず先陣を切ってもらって、やっていくっていうことが大事なのかなと。うん、まあ本当に言いにくい、トマス言ってるのに言いにくかったりとか、うん、そういうとこを扱うっていうのは、なんていうのかな。ね、あの、普通の方だったら避けていっちゃ行く方が普通の反応だと、うんうん、普通というかね、あの、やりやすい反応じゃないですか。はい、なんかね、同じ仲間がそういうのがいてとか、トーマスにね、トーマス話しないよっていうふうにね、あの、伝えるよりも、そう伝えなくて話をできてた方が楽なわけですから。
うん。
うん、でもやっぱり、ある程度のタイミングで、ある程度の人はやらないといけないので、まあ、それは社長さんもやってもらったら、その活動にこうする人っていうのは出てくるかもしれん、うん、出てくると思うし、まあ、ただね、店長さんがね、まあ、正社員さんなんでしょうから、店長さんとやっぱり、うん、やり取りしてもらって、一緒になって、うんうんうん、その人のために思って指導していただくっていうことなのかなと。
それが大事ですよね。
思います。はい。やる、ね。あの、実際にやるとなると大変だと思いますし、うん、あの、その、ね、我々今ね、面と向かって、あの、その人がいて、その人に対して申し上げてるわけじゃないので、まあ、言いやすいことではありますけど、実際にね、はい、言うとなると、結構大変なことはおっしゃるようにありますので、うん、うん。まあ、そこはまた、あの、ご相談していただいたらいいかと思います。そうですね。
はい。
なんかこんなことになっちゃったんだけど、どうしてくれるのかとかいうのはないんでも結構です。
どうしどうし、あの、ご相談お待ちしておりますので。まあ、せっかくね、はい、仲間になってくれた方ですから、社員になってくれた方ですからね、根気強く、粘り強く、はい、はい、指導していったらいいんじゃないでしょうか。頑張ってください。
と思います。
はい。で、今日の配信を聞いた質問や感想など、ぜひ、岡本先生の LINE 公式アカウントに登録をして、メッセージを送る形で送ってきてください。そして、岡本先生が開催している、人手不足を考える会というイベントがですね、毎月といつも言っちゃう、違うんです。あの、格付き、奇数月の第3金曜日の夜8時から、オンラインで、ズームで開催しております。参加費もかからないですし、お気軽にご参加いただきまして、まあ、そこで、あの、この人手不足のこの世の中に、今日の相談みたいなこともありますよね。だけど、人手不足を考えたら、せっかく入ってきた社員さんをいかに辞めずによく、いい社員として育てていくかみたいなことも大事だと思います。そんなことをみんなで考えるような時間になってますので、ぜひ気になる方いらっしゃいましたら、岡本さんの LINE の方に登録しておいていただけるとご案内飛びますので、ぜひ皆さんで考えていきましょう。ご参加お待ちしております。はい。じゃあ番組の最後に、豆知識のコーナー、ロームの豆知識のコーナーです。
はい。はい、何回か申し上げてるんですけど、まあ、マイナ保険証関連で、資格確認書というのが送られますよ、はい、ということは何回か申し上げてると思うんですけど、はいはい、協会憲法の管轄の方ですね。協会憲法の管轄の方だと、うん、これいつだろうな、この前、あの、うちも協会憲法なんですけど、あの、うん、毎月一回お知らせが来るんですけど、そこにね、はい、結局、社員さんの中で資格確認書を送る人が誰なんですかっていう確認の書類を送りますよっていう、うん、その事前に送付しますよっていうご案内が入ってましたので、うん、それが多分、そろそろ、もうついてる時期じゃないかなと思うので、まあ、そこを確認していただいて、
はい、
で、そこで挙げられてた人に対しては基本的に、資格確認書というものが、まあ8月、うん、東京と神奈川とか一部の都道府県は8月から始まって、その他は、あの、9月とか10月ぐらいになると、全部資格確認書が送られていくということになりますので、まあこの時期特にその、あの、年金事務所とか、協会憲法とかから来る書類は、ちょっと意識してウォッチしてもらって、来たら必ず開けるぐらいな。
うんうんうん、
忘れないで開けといてもらった方がいいかなと思います。
はい。ね。ついつい後回しにしがちですから、しっかり行きましょう、はい。皆さん。
はい。
はい。というわけで今日もありがとうございました。社会保険の面白い。岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい一人悩みの社長のためのポッドキャスト略してダメっぽ第129回この辺で締めさせていただきます。また来週もよろしくお願いします。さよなら。
さよなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。 番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。